こんばんは、はるかなしとの時間です。ホストの麦子です。もう2月も終わり、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。日本では年度末ということで、この忙しい時なんで2月は28日で終わるのやと、暦を逆恨みされている方もいらっしゃるかもしれません。関西は結構暖かくなってきました。バーバのシャンペーンはすごくまだ寒そうですが、結構暖かくなって気が緩んだのか、私は、この1週間腰痛で、大変苦しみました。ある朝起き上がれず、顔を洗うこともできず、で、こう、外でも、人にずーっと何見てんのと尋ねられて、ちゃあ、動かれへんのや、みたいな感じで、もうなんかこう、次の動作ができなくて、じーっと、立ち止まっていたり、なんかもう毎日が、笑い話でした。でもなんか自分でびっくりしたんですが、痛いとすごい声出すんですね。人によって違うと思うんですけど、検査みたいにこう黙って耐えてる人もいれば、私みたいにこう、なんかギャーっていう、そういうこう、文字にできる音じゃなくても、なんというかもう規制を上げて、まあ、こう上げまくっている自分がいて、すごい新しい発見でした。今日もだいぶ良くなったので、多分、番組中はそんな規制は上げないと思うんですが、なんか自分で激がな一週間やなぁと、思っております。というわけで今日の後半のトークは、京都国際漫画ミュージアムの伊藤優さんの、トークの前半、しょうもないものを集めるという、とっても楽しい、お話です。お楽しみください。で、スタジオは、トムさん。そしてセントルイスは、リュウタさんです。まずリュウタさんを呼んでみたいと思います。つながってるでしょうか。リュウタさん、こんばんは。
こんばんは。
あ、ちゃんとつながってます。まだ寒いみたいですね。セントルイスもシャンペーン。
そうですね。今週は特に寒かったですね。
寒かったし、なんか来週の気温見ててもまだ、はい、時々1日ぐらい8度ぐらいでしょ、うん、なってても、あとまあ結構マイナス10度以下になってて、今年寒いんですね、特に。
そうですね、うん、なぜか2月になってからっていうか、まあ、1月も少し寒い時ありましたけど、うん、2月になってからも寒いのが続いていて、普通だったらやっぱり3月ぐらいになれば少しは暖かくなってくる時期なんですけれども、
そうですよね。3年前だったか、うん、私が3月に入り抜いた時20度ぐらいになってて、異様に暑かった時もありましたけど、毎年いろんなお天気、気候ですね。冬も夏も。
そうですね。いつ、夏もすごい暑い日が続く年があるかと思うと、結構、ずっと過ごしやすい時もあるし、
だから今年の冬初めて入りの上を過ごされる方なんか結構厳しいなと思っていらっしゃったり、あるいは家の中にいると暖かいので外に出なくなっていらっしゃる方もいるんじゃないかなと思います。今日は遥かなショーでお楽しみくださいということで、アレックさんの今日のおすすめの曲、はメールで送ってくれました。で、今週は久しぶりに K-POP を紹介します。一つ目はアコースティックコラボ、これバンド名というか二人組なのかな、アコースティックコラボのあなたと私ときめき、まあ、ハングルなんで、翻訳してタイトルを書いてくれていますが、二つ目はキム・ヒョンチュルとイ・ソラのあなたの中のブルーです。2つの曲の共通点はデュエットバラード曲です。どちらも最近見つけてすごく気に入った曲ですということです。多分この2曲目のキム・ヒョンチュルとイ・ソラは、サイトとかで見ているとイ・ヒョンスン監督の君の中のブルーっていう映画の中、結構古いんですね、1990年の中で歌われていたんじゃないかなと思うんですけども、きっとアレックスさん勉強に集中していて、だんだんこういうバラード曲みたいなのを夜聴きながら、 いいなって落ち着いた感じで勉強してるんじゃないかなと思います。最初の曲の方は割と最近なんで、ポップな感じ、後の曲はしっとりした感じです。ではアコースティックコラボであなたと私ときめき、キムヒョンチョルとインソイーソラであなたの中のブルーって2曲続けてお届けします。トムさん、ミュージック1 and 2 please go。それでは、イベント情報ということで、シャンペンアーバナのイベント情報、ゆうたさん、もう3月になりますが何かイベントありますか？
そうですね、もう今週末から3月で、
はい、
来週3月3日はひな祭り桃の節句ですけれども、
うん、
ジャパンハウスでは、ジャパンハウスはまあひな人形があって結構この時期から飾ってあったりしますけれども、ジャパンハウスでは今週ではなくて来週の次の週の日曜日、3月8日8日日曜日に、ひな祭りの特別な、ティーセレモニーと、あと子供のためのクラフトセッション、まあ、ちょっとした工作とか折り紙とかかもしれないですけど、ができるそのセッションがあります。で、日曜日のお茶は12時と午後1時で、大人と一緒の10歳以下の女の子は無料でお茶を、体験することができるそうです。それからクラフトセッションは2時半から、午後2時半からで、子供1人につき6ドルの材料代がかかるそうです。
あ、子供お茶体験したら結構衝撃的かなお菓子を先に食べたら苦さ大丈夫かな
どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。子供の時私あのコーヒー飲んじゃダメとか言われて、あのでもちょっと、飲んでお砂糖入れて飲むのがすごく楽しみだったんだけど、
うん、
あの甘いお菓子がついてるから結構いいかもしれません、
ね、そうですね、
うん、ひな壇はすごいここの豪華な感じですよね。あの壇は、
そうですね、あの本格的なひな壇が一つと、あと他にもあのいくつかお人形があるみたいなんですけど、
あ、そうなん、日本でも飾るお家が あると思うんですけども、あんな風に豪華なのはなかなか一般の家庭では見られないかもしれないし、うん、準備とか片付けたりするのも大変なんじゃないかなと思いますが、ありました？リュウタさんのお家もひな壇。
実家にはありましたけど、うん、結構簡単なというか、あの、うん、一体一体がすごいちっちゃいでしたね。
私とこは本格的なのはないですね。なんか母がその時々に絵を描いたり作ったりとか、あの掛け軸はあるんですけど、遊んでましたけど、あるのかな、今でも一般のお家にひな壇って飾ったりされたりするのかな、女の子がいるところだったら。
どうなんでしょう。
あの私大阪にいた時、まちゃまちっていうあの人形問屋の一角に住んでいたので、この時期の1ヶ月2ヶ月前になると沖野さんばっくりガーッと並んで、で終わるとパッと閉まって、次はあの5月の端午の節句用に並んで、でそれが終わると何かというと、あの花火が並んでみたいな一応お店に何にもないってことはなくって、例えば駄菓子屋さんの問屋さんとかだったんで、この季節は一足早く分かるっていう感じで楽しかったんですけども、うん、
面白いですね、
うん、あのぜひぜひあの足を運んでいただければいいかなと思います。まだ、少し先 ですけどね。
そうですね。日曜日3月8日の日曜日です。
っていうことです。そんな感じでしょうか、イベント情報は。
そうですね。あともう一つ、あの3月10日、再来週の火曜日になりますけど、エイムズのエイジアレンズの映画の上映会が、3月10日、2回目があります。まあ、まだ再来週なので、詳しくはまた来週お話ししますけど、3月10日なので、ブディズムアフター津波っていう、まあ、3月11日の東日本大震災と津波の、関係した内容になってます。
じゃあ来週またその映画の内容も少しご紹介したいと思います。ということで、次の曲、ひな祭りだからひな祭りの曲を探したら、結構あの明かりをつけましょうぼんぼりにっていうあの曲はいっぱいあるんですけど、普通のなんか J-POP でひな祭りのタイトルがひな祭りっていうのはなくて、でフルエイドのひな祭りをかけたいと思うんですけど、聞いてると全然ひな祭りじゃねえじゃんみたいな感じなんですけどもお楽しみいただければと思います。次の曲はフルエイドでひな祭りです。トムさん、ミュージック4 just 4 please。じゃあ後半 の、 あの楽しみなトーク、は京都国際ミュージアムの研究員の伊藤優さんのお話を伺っています。今日が前半で、来週後半をお届けしたいんですが、京都に国あの漫画ミュージアムっていうのがあるんですが、日本でも本格的な漫画ミュージアムとして最も早い時期に、できているんじゃないかなと思いますけども、一度お話を伺いたいと思っていました。例えば、先週メールをいただいたさやかさん、こけし流行ってたの終わりましたかって聞いたら、こけしは、さっさと去ってしまって、鯉のぼりも、前流行ってた、フランスで流行ってたっていう話をだったんですが、それもあんまりヒットにならず、最近はさっきちょっと、ジャパンハウスでも折り紙の話が出ましたけど、斬新な模様の折り紙、こう日本風の折り紙だけじゃなくて斬新な模様の折り紙がちらちらとこう流行っているという話で、でもメールをちょっと読みますと、何よりもこれらの細々としたヒットと比べると漫画とかゲーム文化、日本のですね文化の浸透ぶりはすごいと思います。この間任天堂の 3DS がこちらで販売になって、それで息子さん買いに行った。そうすると商品を受け取りに行ったら、モンスターハンターという名のゲームのキャラクターグッズとその漫画を一冊くれましたと。で、漫画は、フランス語に翻訳されていましたけど、グッズの方は 100% の日本語の説明しかない日本のものをそのまま、こうお土産にもらったと、景品にもらったと。で、こんな風にフランスの子どもたちはもう日本の商品に、物に、漫画とかにももう子供の時から触れているのだなということを知り、ちょっと驚きましたというメールが書いてありました。漫画といえばもう世界中に普及しているかと思うんですが、今日のお話は漫画のお話というのも入ってるんですけど、だんだんこの伊藤優さんがどういう人物なのかというのを興味惹かれて、そんな話をどんどん聞いています。その中に以前遥かな章に出ていた鷲田清和さんの名前も、ちらっと出ている。で、伊藤優さんにお話を伺う前に、遥かな章ではなんてお呼びをしたらいいかこう先に聞いてるんですけど、伊藤優さんの優って遊ぶっていう字なんですが、なんてお呼びすればいいですか、伊藤でも優でもいいですと。で、私が 鷲田清和先生に来ていただいた時に清和と呼んでいいよと言われてものすごく困ったという話をしたんですね。清和さんとまさか鷲田さんを清和さんと呼ぶなんて、まあそんな機会は一生に全くないんじゃないかと思うんですが、ついつい噛んでしまって清和さんと言えずに鷲田先生とか清和さんと言ったりしてたんですが、で伊藤優さんは優さんと呼ぶことにしたんですが、やっぱりなんかこう伊藤優って続けていった方がこうなんかかっこよくって、ついつい伊藤優さんと呼んでいるので、多分伊藤優さんと呼んでることの方が多いかと思うんですが、国際、京都国際漫画ミュージアムの研究員の、伊藤優さん、優さんのものすごく楽しい、コレクターとしてのお話が前半になります。